史跡、棚底城跡を、歴史と人の集いの場へ。平成14年に旧倉岳町の調子編纂を進める中で明らかになった棚底城跡。天草最高峰である倉岳の尾根先端部にあたるこの場所には、これまでの発掘調査で建物が建っていたことを示す多数の柱を建てるための穴や外国製の陶磁器の破片など約2000点が出土しました。このような肥後、天草地域の政治、軍需の変遷を知る上で欠かせない貴重な遺跡であることが評価され、平成21年7月に国の史跡に指定されました。今月号では史跡棚底城跡の整備とともに進めているガイダンス施設の建設に向けた取り組みについて紹介します。問い合わせ先、文化課、電話 326784。 戦国時代の天草。戦国時代の天草諸島は、四季市、天草市、大谷野市、洲本市、高津浦市などの黒人と呼ばれる領主が治めていました。誰かが突出して治めたり、有力な勢力が支配したりすることはなく、定期的に集会を開いて、様々なことを議論するスタイルで政治を行っていたことが分かっています。彼らを天草一騎衆と呼びます。しかし、その一方で勢力争いも繰り広げられており、特に対立関係にあったのが、交通らしと洲本市。天草諸島の他の黒人たちと手を組んで攻撃を仕掛けたり、人吉方面にいた有力な大名、相良氏や島原の有馬氏などを巻き込んだ戦いが行われていました。棚底城とは、交通らしは、戦いを有利に進めるため、姫戸、龍ヶ岳地域にいた家来を、たびたび相良氏のもとに派遣していました。これらの地域は、棚底の東側にあり、交通浦氏が海を渡って相良氏と連携するにあたり、棚底は重要な場所でした。一方の洲本氏は、彼らの関係を遮断することで、交通浦氏の力を弱めることが戦略上の大きな課題でした。その交通浦氏と洲本氏の勢力争いの舞台の一つとなったのが棚底城です。洲本氏が棚底城を占拠し、交通浦氏の一族が城を降りたことから始まった棚底抗争は、周辺の大名を巻き込みながら幾度となく奪い合いが繰り返され、最終的には相良氏の仲介によって棚底城が交通浦氏に明け渡されるまで続きました。史跡、棚底城整備イメージ図と棚底城跡、登り口の写真が掲載されています。四季市、天草市、大谷野市、洲本市、交通浦市、天草一騎衆の居城。棚底城跡だけではない。天草諸島の戦国時代の城。天草諸島にある戦国時代の重要な城跡や、棚底城跡と歴史的、位置的に関係が強い城跡、特徴的な遺構が良好に残る城跡を調査して、重要性が確認できたものから、随時、国指定を目指すこととしています。四季城、霊福町四季。四季市の拠点、明応10年、1561年に、肥後国の守護職だった菊池武之から、天草一騎衆、宛ての書状を受けて、天草の領主が四季に集まり、対応を協議した場所。 大屋の城、上山草市、大屋の町中、大屋の市の拠点、鎌倉時代の蒙古襲来、絵言葉には兄弟で登場している。現在は上山草市立大屋の中学校になっている。交通裏城、有明町、交通裏。田の底構想の中心だった交通裏市の拠点、相良市や有馬市と手を組むなどして、戦を有利に進めた。洲本市とは一貫して敵対関係にあった。川中浦城、川浦町、川浦。天草諸島で最も広い範囲を治めた天草市の拠点で、勢力も最大であった。洲本城、洲本町、湯船原。交通浦市のライバルである洲本市の拠点で、天草諸島で初めて鉄砲が使われた場所。棚底城跡、ガイダンス施設、建設、倉崎支所、移設へ。棚底城跡の価値や、天草一揆州の歴史、城などをわかりやすく紹介し、交流を深める拠点として、ガイダンス施設を整備することとし、取り組みを進めています。また、倉竹支所庁舎の老朽化により、大規模な改修工事など、庁舎の維持補修が重要な課題となっています。このことから、史跡、棚底城跡と町づくりの連携、施設の管理運営でのコスト面などを考慮した結果、ガイダンス施設と倉竹支所を併設することとしています。建設予定地、棚底地区振興会広場を中心としたエリアを建設予定地としています。棚底城跡を一望できる国道沿いにあり、また、ガイダンス施設及び支所としての利便性が高められることから、この場所を選定しました。棚底城跡で見ることができる遺構。山城。棚底城を含む戦国時代に天草諸島にあった城は山に築かれた山城です。山を削り、掘り、盛り固めたものなので、材料は土。建物は木造の簡単なものが多く建てられていました。石垣や天守はありません。遺構。遺跡に残っているもののうち、建物や防御施設の跡などのことを遺構と言います。廓は、角。地面を削って平らにした場所で建物などがあった。高いところから順に一角、二角となり、棚底城跡は八角まである。切岸。廓に敵が登ってくることを防ぐため、わざと切り立たせた崖。土塁、土を持って敵の侵入を防ぐ堤防状のもの。横堀、土塁や廓に沿って掘られた堀。縦堀、敵に斜面の横移動させないように掘られた堀。堀切り、廓同士の区切りや、尾根と城との境界をはっきりさせるための堀。ガイダンスセンター基本理念。見て、感じて、楽しみながら歴史を感じる交流拠点。施設の機能。国の重要文化財としての価値を高め、棚底城跡及び関連する城の歴史をわかりやすく見てもらえるよう、次の4つの機能、展示、交流学習支援、情報発信、調査研究を取り入れた施設を目指します。展示、史跡の価値、調査成果などを見せ、伝える。遺構を視覚的に伝える。 棚底城跡コーナー、城跡の構造を100分の1スケールにした模型などを展示。先行事例の島根県安来市、安来市立歴史資料館の模型の写真が載っています。戦国の天草コーナー。戦国の天草コーナーとして、棚底構造や相良市等の動きがわかる大型ジオラマなどを展示。先行事例の長崎県島原市、雲仙岳災害記念館、ガマナスドームの大型ジオラマの写真が載っています。交流、学習支援。棚底城をはじめ、中世城郭群のビジターセンターとしての利便性の向上。市の歴史を中心とした文化観光拠点。情報発信。調査研究活動などの情報発信。他地域との積極的な連携、情報交換、調査研究、調査成果や資料収集を整理、保管し、後世に残す。今後の調査研究、整備の活動拠点。その他、多目的トイレの設置のほか、授乳室にはミルクを作るための給湯設備やベビーベッドを設置。屋根付きの障害者専用駐車場や大型バス駐車場などのほか、駐車場はマルシェやイベントでも活用できる広いスペースを確保。天草東海岸の観光ルートの拠点に、棚底地区振興会、会長、稲津千秋さん、棚底城跡の調査が始まった時の地元の反応。発掘調査が行われる前は、棚底城跡は、やぶだらけの山だったので、地元としては、城があったんだな、という認識はありましたが、そこまで価値があるものとは思っていませんでした。しかし、平成21年に、区に史跡に指定された時は、天草で唯一の、国、史跡ということで、とても嬉しかったです。同時に、これから、棚底城跡をしっかり守っていかなければならない、という思いも芽生えました。振興会としての取り組み。振興会の会員など、総勢50人を超えるメンバーで、年6回以上の草刈りを行っています。また、倒木がないか、遺構が崩れていないかなどを確認するために、月1回の見回り管理も行っています。令和3年に立ち上げた棚底案内人の会では、史跡巡りや倉竹ウォークなどのイベントで棚底の歴史などを紹介しています。ガイダンス施設ができれば観光客も増えると思いますので、これからも学習を重ね、活動を続けていきたいと思います。棚底城跡、ガイダンス施設に期待すること。地元の業者によるマルシェを開催し、天草のお土産や倉竹町の特産品などを紹介したりできれば、地域の経済効果にもつながると思います。また、ロックバンド、ワニマの聖地となっているパチンコ大和の跡地、天草最高峰の倉竹、五所浦町に新しくできる恐竜の島、博物館など、ガイダンス施設が天草東海岸の観光ルートの拠点になることを期待しています。地元、棚底に眠る戦国時代の記憶。史跡、棚底城跡整備検討委員会、副委員長、利川君夫さん。注目される前の棚底城跡。専門家ではありませんが、旧倉竹町の職員で歴史に興味があり、八代日記という相良市の歴史を記した書物を何気なく読んでいたところ、棚底という表記が幾度となく出てきて驚きました。城跡があることは知っていましたが、藪の状態で 子供たちの遊び場だったため、特段気にしていない場所でした。早速、現地に登ってみると、水液や青磁、弾きなどが見つかり、これはすごいことだ、と興奮したのを覚えています。これまでの調査。棚底にすごいものが眠っていると町長に説明に行き、熊本からも専門の先生に現地へ来てもらい、お墨付きをもらいました。その後は、天草市への合併に向けた調子編纂の一環で、平成14年に調査を開始。雑木の伐採から始まり、発掘調査により、無数の柱穴や生活用具、小石などを発見しました。棚底城跡の魅力。棚底城跡は、他の天草の中世城郭と比べて、かなり規模が大きく、倉竹の扇状地として開けているため、見晴らしが良い場所です。発掘された外国産陶磁器からもわかるように、外国との交流が行われていたことも魅力の一つですね。棚底城跡、ガイダンス施設に期待すること。棚底城跡を多くの人に訪れてもらいたいのですが、城跡は敵から攻められにくくするため登りにくくなっています。保存の関係でバリアフリーへの対応が難しい面もありますが、ガイダンス施設で当時の状況をわかりやすく説明し、可能な人は現地にも足を運んでみてほしいです。国指定史跡棚底城跡。熊本城のように石垣があり、天守があるものと違い、山城であるため、少し分かりにくいと感じる人もいるかもしれません。ガイダンス施設がオープンすることで、棚底城跡を含めた天草の歴史を学ぶことができます。また、倉竹町、そして天草市の新たな交流の場を目指します。棚底城跡を動画でも紹介しています。